イナとマサヤのデジタルカフェ。森さん、こんにちは。
アヤナさん、こんにちは。
さて、今日はデジタル×英語学習ということで話していきたいと思います。
はい、英語学習ってこうやっぱ日本人としていろいろとこう悩ましいテーマですよね。僕もそのやっぱ前職ではすごいその、はい、まあ、朝から晩まで英語使ってって仕事して、うんうんうん、でいろんな国の人ともあのコミュニケーションしてみたいなことやってましたけど、うんうん、今ちょっと会社移って、で特に今そのコンサルティングっていうようなビジネスもやってるので、うん、結構お客さんは要するに日本のお客さんなんですよね。でもちろんグローバルのプロジェクトとかグローバルのお客さんっていうのもいるんですけど、そういう意味では毎日ずっと朝から晩まで英語っていう風にはなってなくて、まあ何ですかね、そういう英語を使う機会っていうのは一部あるというか、うんうんうん、まあ何かそのグローバルでのミーティングとか、あとまあグローバルのお客さん案件みたいなっていうふうにやっぱ限られてくる。英語の量ってすごいこう減ってくるんですよね。
だから日々使ってないけど実力はキープしておかないといけないっていうような。なるほどなるほど。
なんで、やっぱ1日に最低2時間は仕事以外でのそのなんか英語の勉強とか。
マジっすか、2時間やば。
まあね、なんかね、目安としては
すごへ
やってますよね。
それは偉い、まあ、
うん、だからいろんな英語記事読んだりいろんなネットフリックスのコンテンツ見たりみたいな。
なるほどなるほど。
ネットフリックスのおかげっていうのはだいぶあって。
そうですね、ネットフリックスを入れると、うん、まあ私も多少は勉強してると言えるかもしれないですけど、でも1日2時間は絶対やってないですね。行って1週間に2時間ぐらいかなって感じ。
まあでも、あ、
はい、
うん、
私の場合はそうですね、はい、朝から、朝から夜まで、まあ私の場合は、まあ、結構今も仕事で使っているんですけど、まあ、でも仕事で使う言葉ってすごく限られているので、なんかもうなんだろうな、大体同じような言葉で同じような言い回しでコミュニケーション取ったら結構それで済んじゃうっていうところがあって、でそうするとやっぱり自分の英語の幅が広がらないので、まあ、例えばなんか今日本語で本をいろいろ読んで知識が広まって面白くなってきたことを英語で表現できるかっていうとできないんで、まあ、そういうところで表現力上げたいなと思って多少勉強はしてますけど、まあでも本当ネットフリックス見たりしてるぐらいですね。
なるほど、うん、まあ、ネットフリックス本当にそのいろんなコンテンツがまあ、うん、あるので、なんていうんですかね、その英語が例えば苦手な人でも興味があるところからこう入っていきやすいとかね、
って
なりますよね。なんか僕はなんていうんですかね、ルローニケンシン、
はい、
有名なアニメの、うんうん、ルローニケンシンの実写版ってありますよね。
あ、はいはいはい、
結構クオリティが高い、うんうん、
佐藤健主演の、
はい、
うん、
あれのその実写版の方は英語吹き替え英語字幕がネットフリックスであるんですよね、
はい、
でそれ見て、おお、ここはこういう風に喋るんだみたいな、
英語吹き替えか、
そうなんか、うん、天中とか人中のところとかは、うんうん、ヒューマンジャッジメントって出てきて、ヒューマンジャッジメントなんだとか、
そういうのを楽しみながら、
そうそうそうそ
う、いいですね、うんうん、
こう見れると、うん、で、まあ、学べるみたいな、うんうんうん、で例えばそのアニメは日本のアニメってすごいやっぱりなんか見てたりするじゃないですか、うん、触れてたりするの で例えばそれが海外で実写版になったその海外コンテンツっていうのも、うん、まあ、なんだかんだそのなんですかね、こう見てしまうみたいな、うんうん、例えばそのカウボーイビバップって、はい、昔のアニメがあって、うん、でそれが最近そのネットフリックスによって、
うん、
実写化されたんですよね。
結構、はい、あれですよね、結構批判来る感じのやつですよね。
そうそう、なんかね、ハリウッドテイストで、ね、作られてるんですけど、うんうん、まあ、これはね面白かった、まあ、批判もわかるが、僕はこれはこれでありなんじゃないかとかね。
なるほどね、そういうその思いながら日本の作品をどう海外が描くのかっていうところを森さんは楽しんでるところがあるって感じですかね。
そうなんですよ、
は
い、あやさんはどんなコンテンツをネットフリックスで。
私は逆に、まあ、英語の時はやっぱり海外のコンテンツが、海外のっていうか英語の国のコンテンツが多いですね、
うん、
でちょっとコンテンツの前にもうそもそも あのネットフリックスを私サブスクし始めたきっかけが英語学習だったんですよね。ちょっとそこから話すと、もう本当何年も前で、何年前か覚えてないぐらい前なんですけれども、なんか当時英語の音で英字幕がつけられるっていう機能がネットフリックスにしかなかったんですよね。Hulu とかアマプラとかいろいろ調べたけれども、どこもだいたい日本語字幕になってしまうっていうので、でやっぱり英語を聞きながら英語を読むっていうので、何言ってるか分かって意味も理解できて、でちょっと言い回しとか覚えられるかなと思ってネットフリックスにしたんですよね。なんかもともと私自身もともとね、なんかあんまり海外の映画が好きじゃなくてなんか、はい、邦画とか日本のドラマが大好きだったので、日本の映画とかドラマばっかり見てたんですけれども、でもなんかあの日本にいる外国人の人たちと話してて、日本語が上手い人って大体日本のアニメとか日本のドラマとかにハマって、それでいっぱい見ていっぱい聞いて、それで覚えたみたいな人が多くて。
あ、わかります。なんか、うん、昔その、うん、僕のチームにいた、はい、なんていうか中国の人は、うんうん、あの日本に来たのが初めてなのにもかかわらず、ほぼ日本語がフルエントで流暢で、
うんうんうん、
なんでそんなに喋れるのって言ってたら、
そうそう
そうそう、AKB の、
はい、
あのテレビをなんかあのなんていうんですか、ずっと見てたみたいなことだったんですよね。なるほど。
そうそうそう、だからそういう人を見て、もう本当にやっぱりなんかいっぱい英語で見る方が英語力つくんだろうなっていうのをもう肌で感じたので、それでなんか無理やりそこまで好きじゃないけど、とりあえずじゃあネットフリックスだったらそういう機能があるから契約して見ていこうって言って見出して、で見出したら結構ハマってったっていう感じなんですよね。なのであんま興味ない人もね、そういうところからとりあえずやってみるとねいいかもって言えるかなと思うんですけど、まあ、うん、今でもやっぱり日本の邦画とかアニメとかばっかり見ちゃってはいるものの、海外ので、まあ、英語のでおすすめのだと、最初はブレイキングバッドっていうやつから見て、結構これ有名なやつですけれども、あとは最近話題のやつだとクイーンズギャンビットっていうのが面白かったり、あとはまあ、ネットフリックスオリジナルでストレンジャーシングスとか13の理由とか、すごいこう話題性のあったやつ、
王道ですね。
そうそうそう、めっちゃ面白いかって言ったらうんなんだけどまあなんか王道のやつとしてチェックしておいてたりとか、だからちょっと森さんとは逆で、私は結構そういう向こうのアメリカとかイギリスの文化をドラマを通して知っていくのが面白いなと思ってて、なんか世にも奇妙な物語のイギリス版みたいなのでブラックミラーっていうのがあるんですけど、そういう例とかもめちゃくちゃ面白いですね、はい、あとは映画もまあいっぱい見てて、ちょっと言い出すときりがないので最近の一押しだけ言うと、ドントルックアップっていうのがめっちゃ面白かったですね。
いや、ドントルックアップ面白かったですね。やっぱデカプリオも
みんな見た方がいい
演技でしたね。いや本当です。なんかね、僕そういう意味で言うと、はい、なんかねちょっと面白いおすすめコンテンツはですね、うん、なんかエイジオブサムライっていう、
はいはいはい、
あのネットフリックスの歴史もの、
うん、
ドキュメンタリーがありました、
うん
うん、これねすごい面白いですね、はい、これその海外の歴史研究家の方々が出てきて、うん、織田信長とか当時 その戦国時代の、
うんうん、
まあ、時代背景とか、うん、あるいは、まあ、文化とか風俗とか民とか、うん、そういうところをこう解説してくれるんですよね。で解説してる狭間にその再現ドラマみたいなのが入ってくるんですけど、
うん、
例えばその僕たちがこう知らないようなエピソードみたいなことが結構大きく取り上げられてて、
はい、
あ、こんなエピソード学校で学ばなかったなみたいなことを思ったりする、うんうんうん、例えばなんかね銃ね鉄砲、
はい、
織田信長が使ったその鉄砲の戦術って、うん、僕たちその勉強の中ではなんかやっぱ長篠の戦いみたいなところが、うん、結構大きかったんじゃないかなと思って、うん、その武田勝頼のその何ですかね騎馬軍団と戦う、うん時に長篠の戦いでそのなんですか3つのラインを作ったその、うん、なんですかねその鉄砲隊がいて、
うん、
で鉄砲ってその当時はその要するに撃ったらまた弾込めて火つけて撃てるまで時間がすごいかかると、
うんうんうん、
ので その打った後に例えば、武田の騎馬軍団がバーってやってきたらこうやられちゃうと、
うんうん、
そこでこう3列作って、ね、うん、まず1陣が打つと、
うん、
で打った後とその後にその2列目が前に出て、
うん、
2列目が次に打って、
うんうんうん、
でそしてまた3列目が前に出てきて3列目が打つと、うん、そしたらもう1列目が準備ができてるんで1列目が次に打つみたいな、
はいはいはい、
でそれともう波状攻撃連続攻撃をするみたいな、うん、あの有名なエピソードですよね、
はいはいはい、
でなんですけど、うん、そのこのエイジオブサムライだと、うん、その織田信長が織田家を家督を継ぐ前に、
うん、
なんですかね、おじさんとのおじとの戦いの中で、うん、今言った銃を使った戦いの話みたいなのが出てくるんですよ。でこれの学校で習わなかったなみたいな、で例えばそれの解説みたいな話があって、うんうんうん、違う着眼点で、
うん、
我々と違う着眼点で作られているドキュメンタリーなんで、その外国の方の目から見た日本みたいなものを学べるし、まあ、英語も学べると。
うん、なんかそういうのが好きなんですね、森さんはね。そうですね、外から見るみたいな、ね、面白いですよね。
そう
私も最近聞くと刀っていう本を読んで、第二次世界大戦下でアメリカの人類学者が日本をどう見たかみたいなところなんですけれども、まあものすごく合っててよくここまで日本に来ずに分かったなみたいなところもありつつ、いやそこちょっと違うかもねみたいに言われてる部分もあったりするそうで、なんかそういう外から見た視点っていうのをね、改めてこう日本側から見てみると面白いですよね。
いやそうなんですよ、なんて言うんですかね、日本のことって日本語だけで全部わかるっていうふうにやっぱり思いがちなんですけど、
うん、
本当はその違う国の視点っていうので、
うんうん、
僕たちの知らない日本っていうのをこう知らされるみたいなことがあって、
うんうんうん、
で例えばそのなんて言うんですかね、ウィキペディアがありますと、
はい、
ウィキペディアも日本語の項目がいっぱいありますけど、うんうん、英語の項目もいっぱいあります、うん、自分たちの知ってるウィキペディアの日本語の項目を多分英語で見直してみると、
うん、
これちょっと面白いみたいなことがあったりすると、
うん、
例えばなんかの仏教の概念になっちゃうんですけど、十牛図っていうのがあって、
はい、
でこれ牛が10個あるっていうか、はい、まあ、10個の絵なんですね、うん、でその絵がその人が、悟りを開く段階をそれぞれステージをこう表現してて、
うんうん、
まあ、それ見てると、なんか悟りを開く助けにもなるみたいな図なんですけど、うん、でまあ、人と牛の話なんで十牛図って言うんですけど、
はいはいはい、
それがですね、日本語 の, そのウィキペディアの項目よりも英語のウィキペディアの項目の方が意外と詳しかったりするんですよね。でこれ仏教の概念だから、うん、日本語の方が豊富だかと思ってたら意外とそうでもなかった
りして、そういうわけでもないですね。
あと仏教の結構重要な概念、日本語のページがないやつがあったりするんですよね。英語のページはあるんだけどみたいな。
うーん、
でだから英語を知ってると違った角度から日本や僕たちの知ってる世界をもう一回見直せるみたいなところもあって、うんうんうん、でそれはなんかデジタル時代でこういうふうにコンテンツが溢れてるからこそできる話だし、
うん、
英語学習のモチベーションにもなるし、まあ、逆にそれを通して英語学習していくみたいな
話も。いや本当ですよね。いやちょっとなんか面白いコンテンツばっかり言っちゃったけど、最近ちょっと真面目な感じで見てるやつだと世界の今をダイジェストっていうドキュメンタリー、うん、これもネットフリックスなんですけど、それがめちゃくちゃ面白くて、まあ、今世界ってどんなことが起こってるかっていうのを今度、まあ、世界から日本を見るわけじゃなくて世界全体を見るようなドキュメンタリーで、例えばなんか K-POP が世界的に流行ってるとか、あと、うん、まあ、ジェンダー平等って各国、まあ、各エリアでどんな風に今、
うん、
どんな風な状況かっていうのを教えてくれたり、うん、あと、まあ、世界は今水危機、水が足りなくなっていくよっていうのを、まあ実際どういうことが各エリアで起こってるかっていうのをいろんなところにスポット当てて説明してくれてて、それはなんか結構冒頭で話したその自分がこう日本語で読書して取り入れたけれどもうまく表現できないみたいなところの語彙を増やしてくれるかなと思ってて、これに関してはちょっと真面目にノート取りながら全部をこう訳すとかじゃないですけれども、ちょっと気になった単語とかこの表現覚えときたいとか、あと分かんなかった単語とか聞きながらメモって、で後で調べて、で調べる時もなんかただ訳を調べるだけじゃなくて、その表現をその単語を使ってどんな表現ができるかとか、まあ、そんな風にちょっと勉強チックにやってたりとかしますね。
なるほど、うん、 まあ、その何ていうんですかね、なんか自分の知らないところを自分の関心に従っていろいろ広げれるっていうところもありますね、うん、それは。いやなかなかいいものを見てますね。
いやコンテンツもまたいいんすよね、ネットフリックスね。すごいお金かけてるし、もう勢いが止まらないですよね。
いや本当ですよね。
うん、
素晴らしい。ま、なんかまあ、そういうふうになんかね、動画コンテンツもすごいいっぱいあるし、
うん、
なんていうんですかね、そのいろんなその英語のコンテンツもそのザッピングして、その自分の興味関心に広げ、
はいはいはいはい、
従って広げれるみたいなふ
う
にやっていくことで、
うんうん
うん、まあ、なんていうんですかね、まあ、その勉強してるっていう感じじゃなくて、うん、どんどんどんどん自分の世界を広げていくみたいなことができるのが、そのデジタルツールのいいところっていうか、
そう
ですね、デジタルのいいところですよね。
うんうんうん、
なんかあの英語記事とか僕その本当にその幅広くいろんなものを見ていて、うん、でもそれもアプリとかの力借りてるんですよね。
ほうほう。
例えばあのフリップボードっていう、はい、まあ、キュレーションアプリ、まあ、これ結構昔からあるんで、うんうんうん、知ってる人もすごい多い古典的なやつなんですけど、うん、使ってるんですけど、まあ、この関心とか興味関心とか、うん、自分の何をチェックしたかとかっていうそのビヘイビアのデータに基づいていろんなその記事を引っ張ってきてくれて、うん、あのあこんな記事があるんだとか、あこんなサイトがあるんだみたいなことをこう知れて結構いいですよねとか、
うーん、
はい、あとなんか、
はいはいはい、うん、あとは
これもちょっと古典的ですけど、ディグ、
はい、
ディグ .com、
うんうん
うん、これもあのキュレーションって言いますか、ブックマークって言いますか、うん、あの
ハテナブックマークみたいな、
そうそうそうそうそう、
うん、
でこれもちょっと人気のある例えば記事とかが上がってきたりするんで、それで見たりとか。
なるほどね、そういうところからの世界の情報をキャッチしてくるわけですね、森さんは。
そうですね、なんか自分の興味関心をこうどんどん広げながらみたいな。
あ、なるほど。
そこで言うとその、うん、なんか昔に比べて圧倒的になんか英語記事、面白い英語記事を見つける労力っていうのもすごい減ってるし、
はい、うんうん、
なんか自分がデジタルでアンプリファイ、アプリとかでアンプリファイされてる感じだし、
うん、
あとあの deepl.com ってあの翻訳ありますよね。
はいはいはい、なんか Google 翻訳よりもすごいこう、ね、あのいいっていう風に最近言われ始めてるやつですよね。
そうそうそうそう、うん、あれはあのディープラーニングのモデルのそのトランスフォーマーっていうモデルを使って、はい、翻訳精度を飛躍的に向上させたっていうやつなんですけど、はい、あのまあ、トランスフォーマーの特徴でもあるんですけど、ちなみに今ってもっとトランスフォーマーよりもどんどんあのすごい精度の高いモデルっていっぱいあるんですよね、
うんうんうん、
だから本当 の, その人類の持ってる翻訳技術ってもっと全然すごいところにあるんですけど、
うんうん、
あのみんなが使える無料で使えるとかっていうのは deepl.com が結構やっぱいいかなってところと、
うん、
あとトランスフォーマーのやっぱ特徴でもちょっとあるのか、なんか雰囲気を訳せるっていうところがあるので、なんかあの読みやすいんですよね。
なるほどね、確かに確かに。私もなんか英語の文作るときとかにあの DeepL と、Google 翻訳両方入れてみて比較してどういう表現があるかとか見ながら選んだりするんですけど、うん、まあ、DeepL は確かに自然な文章っぽいのが多いかなって思いますね、
うん、そうなんですよ。あのね、すごいいいのは、例えばなんかあのアルファ5って AI あったんですけど、
はい、
ディープマインドが作ったアルファ5が、例えば何ですか、囲碁の棋士を破ったみたいな。でそれって英語の文章だと、
うん、
あの今言ったそのディープマインドってディープマインドって単語だし、アルファ5ってアルファ5って単語だし、うん、5は GO って書いて5なんですよね、うんうん、5プレイヤーなんですけど、うんうん、それ訳すとディープテクノロジー社が作ったアルファ5がその囲碁の棋士を破ったみたいな感じで出てきて、ちゃんとね意味を理解するんですよね。でちゃんとしかも読みやすい、
うんうん
うん、あの昔なんか話したかもしれないですけど、その大きな株っていう絵本があって、あの中でそのやっぱみんなで大きな株を抜こうとして抜けないって話で、だからそれでも株は抜けません、
うんうん、
うんとこどっこいしょっていう表現があるんですけど、これちょっとディープウェルに入れたらどうなるんだろうと思って入れたら、うんとこどっこいしょがおいえみたいに訳されてて
それはどうなんだ
なんか分かる、なんか分かるぞみたいな、
うんうんうん、
でもそのうんとこどっこいしょこう無理やりその何ていうんですかね、単語を切って、うん、なんか単語に置き換えてじゃなくて雰囲気を訳すわけですよ、
うんうんうん、
だからね、すごだからそれで読みやすくなってる。
なるほどね、
まあ、正確さっていうところはまたちょっといろいろ考える必要はあるけど、
うん、あでもこうニュアンスを汲み取ろうとしてくる感じがすごいあるわけですね、
うん、そうそうそうそう、なのでそれのおかげもあって、
はい、
例えばその日本におけるそのコンピューターサイエンスの研究者とか、 あの学者の方々が英語の論文を読むスピードが格段に上がったっていう話があるんですよね。だから英語の論文を読む時も DeepL.com にこう入れると、でそれで大体雰囲気は分かると、
まあ、かなり分かりますよね。大体こう流れとか予約というかパーッと拾っていけますもんね。
そうそうそうそう、でそれで雰囲気をつかんだ後に気になる箇所は英語の原文を読むっていうスタイルで、すごい英語の論文を読むなんか量が増えたみたいなことを言ってる先生の方とか、
確かに確かに
いるんですよね。
なん
かやっぱそういうデジタルがこう、まあ、AI だとか、まあ、アンプリファイしていく、っていうところをやっぱ生かしていってどんどんどんどん、
そうそうそう、英語だから読めないでしょみたいな感じで思ってると、みんな普通にその DeepL とかに入れて訳して理解してますもんね。なんか
そう
なんとなくできちゃうから、英語の記事を英語で見るのに読むのに慣れちゃってるけど、そうやって日本語に訳したり、逆に例えば昨日とかたまたまスペイン語で読めないわと思った記事があったんだけど、ああいうのも DeepL に入れればいいんですね。
そうなんですよ、その DeepL.com に入れて日本語で雰囲気つかんで、であのこれその翻訳ツールの使い方チップスみたいな話ですけど、はい、ちょっと気になる部分は英語に訳せばいいんですよね、スペイン語から英語に。
ああなるほどね、
そうすると、まあ、多くにおいては、日本語に訳すよりも英語に訳した方が、精度がいいので、
確かに確かに、
それで英語でよりもうちょっと一歩進んで、中身を確認できる
みたいな。あ、ちょっとこれで私も読める記事が広がりますわ
そしたらもうどんどんいろんな言語にもこう入っていける、まあ、そういうふうな、その中でデジタルツールとかの力を借りて、はい、やっぱ英語能力を増やしていくって、なんかまあ現代的というか、まさにデジタルと英語学習みたいな、
ね、
例えばそういうなんかアプリなんですか、語学学習のアプリとかね、すごい不幸、
羨ましいっすよね、
増えてる
自分で単語帳書いてさ、並び替えたりとかしてたのにさ、ね、何今の子たちみたいな、
だからできなかったところとかっていうのをちゃんと分析してくれて、その分析に従って問題をこう増や、出してくれるみたいな ね、いや今の小中高生はどんな勉強をしてるのかみたいな ね、いやそう、もう僕たちが勉強できた量と全然違う量をこうやれてるんだろうなとか思いますよ。なんていうんですかね、アプリ、いやちょっとゲームみたいになっちゃいますけど、うちのその5歳の息子は、
はい、
英語でマインクラフトやってて、でコミュニケーションもしてたりとか、あとまあそれのおかげでそのなんていうんですかね、マインクラフト解説した YouTube 動画とかいっぱい見てたりとかしますけどね。
なるほど、さっき動画の話で確かに出てこなかったけど、 YouTube はもうすごいですよね、そういうなんか自分の興味があるところからどんどんどんどん見ていけるし、まあどんどんレコメンドも来るし、それを英語で普通に見れるようになったら情報量も一気に広がりますよね。
そうっすね、いや本当っすよ、本当っす。ちょっとそのアプリ学習の話で入ると、なんかその自分の興味をこう分析してきてコンテンツ出してくれるっていうのもそうなんですけど、まあゲーミフィケーションみたいなね、なんかね、やっぱね、遊んでるようにやらせてくれるみたいな、ちょっとマインクラフトの話しましたけど、例えばそのデュオリンゴっていう、まあこれもちょっと有名な語学学習アプリがありますけれど、デュオリンゴはそのまあやっぱゲーミフィケーションの仕掛けがうまくで、もうすごいモチベーションしてくれると、モチベートしてくれると。で例えばやっぱりそのあるそのマイナーな言語を勉強してるときは、なんか他にこの人は何人、世界で何人、これ勉強してるか、あなたは今何位ですみたいなことを出してくれて、世界にこんなにライバルがいるんだとか思いながら、その
楽しそう
会ったことないライバルとの戦いをするみたいな。
いやいいっすね、そっかそっか、私なんかぷよぷよテトリスとかフォートナイトとかばっかりやってるけど、そういう言語学習でちょっとゲームっぽくやるっていうのはすごい燃えそうだし楽しそうですね。
いやそうですね、いやフォートナイトフォートナイトですよ。いやもうね、オンラインゲームはもうそういう意味では、なんか出会いの場だし、語学学習の場でもありますよね。
そうですね、
コンテンツとしては、
うん、
そういうオンラインゲームとか、そのなんかメタバースとかがやっぱりどんどん広がっていくと、そういうふうに出会いも増えるし、なんか文化交流とか、まあ、その言語を使う機会も増えるし、だからまた新しいそのデジタルの世界でどんどんつながりが出てくるのかなとかちょっと思ったりしますけど、
確かに確かに、
いや昔、まあ、それでもですね、はい、やっぱなんかデジタルっていろんなこう人と人をつなげるってことやってたなみたいなことちょっと今思い出しましたが、うんうん、あのなんかスカイプね、
あスカイプがね出てきた頃にやっぱりみんな、うん、あのなんか海外の人とオンラインで喋るみたいなところがね、そうそうそう、なんか広まってきまし
たよね、ある種のマッチングとかデートアプリのようなスカイプの使い方みたいなのありましたけど、うんうんうん、なんかそれでそのちょっとあのテッドの動画で、
はいはいはい、
あのポリゴットの方が語学学習をどうやるかってことを解説した動画があったんですね、はい、あのポリゴット、はい、ポリゴットってあの10カ国語とか20カ国語とか、うんうんうん、まあ、とんでもない言語数を喋る方々ですけど、うん、その、まあ、ポリゴットの方がちょっとそこで言ってたのは、うん、スカイプを使って例えばイタリア語を勉強するときには、うん、まずそのイタリアの方を2人見つけると、うん、イタリア人 A イタリア人 B を見つけると、うん、そうするとイタリア人 A にちゃおって話しかけてなんか出てきたイタリア語をイタリア人 B のテキストボックスに入れて、うん、それで話してイタリア人 B が言った返答をまたイタリア人 A のテキストボックスに入れるみたいな、でそれでやり取りを見て
あの
言葉を 生の言葉を勉強する、
自分を介してその2人のやり取りを体感することを、そうそう、読んでいくことで、
まあ、そう
そっか、最初自分が何も表現できなくてもそのやり取りを見て予測する中で覚えていくみたいな、そうそうそうそう、
だ雰囲気をつかんでいって生をつかんでいってみたいな、まあ、ポリゴットの方はそういうふうになんか勉強するんじゃなくて
それを楽しむんでしょうね、
そう、
なるほどね、
体感していくんだよねと、それはすごいなと思いましたね。
ちょっと話がまた戻っちゃうけど、そのポリゴットの話で今テッドで見たってさらっと言いましたけれども、はい、動画でテッドもいいっすよね。
いやテッドいいですよ ね現代の教養、
ね、テーマが決まってて、プレゼンテーションで分かりやすいし、あとプレゼンのやつじゃなくてもテッドエデュケーションっていう動画結構私好きで、うん、なんか 5分10分とかで結構一つのテーマについてアニメーションで分かりやすく語ってくれるので、あれも結構たまにさっと見たいって時とかに見てますね。いやそうですね、
あれでなんかチェスの歴史とか、うん、なんかワクチンの話とか、あるいはなんかギリシャ神話の話とか、
う
ん、いや、いろんなコンテンツありますもんね。
教養が身につく感じで、
うん、いい面白いですね、いい長さで、
うんうんうんうん、そっかそっか。でちょっ と、コミュニケーションの話に戻すと、まあ、スカイプが多分出てきたあたりからそのビデオ通話みたいなのが広がって、うん、多分英会話スクールもこうオンラインでやるのが増えてきて、
あそうですね、うん、そうですね、
私もなんか何度か体験したことがあるんですけど、
やってましたね、
うん、なんかフィリピンのねあの人たちとか すごい感じがよくて、あの時差もあんまりなくてすごく日本で広がってい
たり、 あとなんかあの、うん、そうですね、フィリピンの先生とか、あとフィリピンにノマド生活をしているあのいろいろ欧米の方とか、 なんか先生になってたりして、うんうんうんうん、いろいろ勉強できました、
ね、でまあ多分そういうのが広まってきてもう10年近く経つのかなと思いますけど、
うんうん、
最近私久しぶりにあの会社のあのなんだろう、会社の方で提供してもらって、そのある一定の期間英会話スクールできるみたいなのがあったんですけど、
はい、
そのスクールは南アフリカの人が多くて、なんかちょっと変化を感じました。
これまた我々の知らないコンテンツを持って
そうだからなんか
知らない、
あの普通の教科書の中から選んでもいいけどフリートークを選んでもいいみたいな感じで自分で好きなの設定できたんで、もう私いつもフリートーク設定して、もうあなたの国とかあなたの暮らしについて教えてみたいな感じで楽しんでましたね。
文化交流、
はい、
でもいろんな国の人とやっぱ話してなんか感覚の違いとか、うん、その文化の違いみたいなことを知るとやっぱ語学やってていいな、よかったなとか思うし、あのなんていうんですかね、これなんか相乗効果っていうか、うん、その高め合うんですよね。だからデジタルが我々をなんかアンプリファイしてくれるし、うん、いろんな人とつなげてくれるから、うん、語学も伸ばすことができるんだけど、うん、語学が伸びることによって、うん、さらに我々はそのデジタルツールを駆使してもっと広げていこうみたいなことができる、
うんうんうん、あ確かに相乗効果ですね。まさにデジタル×語学、うん、
そうなんですよ。これ結構重要なポイントで、相乗効果を出していくにも、うん、なんかねアプローチをやっぱね変えていく必要があると思うんですよ、語学に対しての、
うんうんうんうん、
なんかやっぱ語学、その英語の勉強とかって、うん、やっぱりそのなんか文法覚えたり単語覚えたり、
フレーズ覚えたりとか、ね、受験勉強とかを頑張ってれば頑張ってるほどそっちに行っちゃいますよね。
そうそうそう、で、やってきちゃったんですけど、うんうんうん、それってなんかね、あれなんですよ、分析するっていうアプローチなんですよね。でも本当はなんかあのこう自分の世界を広げていくみたいなアプローチが大事で、うんうん、その表現するとか、うん、相手の話を聞くとか、うんうん、相手の表現も聞くとか、うんうん、そして理解を深めるみたいな、うんうん、でどんどんつながっていったり、どんどん自分を表現していったり、うん、あの世界のことを知っていったりみたいな、なんかあのエクスプロレーションみたいな、うん、そのこう探索していくみたいな世界のあり方が、あの本当にその語学をこう伸ばしていくのかなとか思っていて、でもデジタルはあのまさにそういう、
確かに
ツールインフラだし、うんうんうん、それこそがこうデジタル時代の語学、英語学習なの
かな。そうですね、本当デジタルによってかなり学習の仕方が変わったし、楽しみ方もすごく変わりましたよね。
そうですね、うん、どんどんなんか自分の興味に従ってこういうコンテンツを見るもよし、うんうんうんうん、人とつながっていくもよし、まあ、そういう広げがっていくのが、
ね、
ま
あ、なんか大事なのか。今までちょっと語学学習に興味がなかったとか英語苦手だったとか、そういう人もちょっとこれを聞いてやってみようかなと思ってくれると嬉しいですね。
そうですね、うん、はい、
まあ、じゃあうちらもね今後も頑張りましょうと
頑張ってい
うことで
頑張ってみましょう。
はい、いや盛り上がったな、すごい
盛り上がりましたね、
うん、やっぱりちょっと身近な話だったというか、自分も実際にやってる話が多かったので、うんうん、すごい楽しかったです。
はい、楽しかったです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。